夏目漱石著門13-8。お米はこの苦しい半月余りを枕の上でじっと見つめながら過ごした。しまいには我慢して横になっているのがいかにもつらかったので、看護婦の帰った明くる日にこっそり起きてブラブラしてみたが、それでも心に迫る不安は容易に紛らせなかった。大義な体を無理に動かす割に、頭の中は少しも動いてくれないので、またがっかりして、ついには取り放しのヤグの下へ潜り込んで、人の世を遠ざけるように、目を固くつぶってしまうこともあった。そのうち定期の3週間も過ぎて、お米の体はおのずからすっきりなった。お米はきれいに床を払って、新しい気のする眉を再び鏡に照らした。それは衣替えの時節であった。お米も久しぶりに綿のいった重いものを脱ぎ捨てて、肌に赤の触れない軽い気持ちを爽やかに感じた。春と夏の境をパッと飾る陽気な日本の風物は、寒しいお米の頭にも幾分かの反響を与えた。けれども、それはただ沈んだものをかきたてて、にぎやかな光のうちに浮かしたままであった。お米の暗い過去の中に、その時一種の好奇心が刻したのである。天気の優れて美しいある日の午前、お米はいつもの通り宗助を送り出してからじきに、表へ出た。もう女は日傘をさして外を行くべき時節であった。急いで日向を歩くと、額のあたりが少し汗ばんだ。お米は歩き、着物を着替えるとき、タンスを開けたら、思わず一番目の引き出しの底にしまってあった、新しい位牌に手が触れたことを思い続けて、とうとうある駅舎の門をくぐった。彼女は多数の文明人に共通な迷信を子供の時から持っていた。けれども平生はその迷信がまた多数の文明人と同じように、遊戯的に外に現れるだけで済んでいた。それが実生活の厳かな部分を犯すようになったのは、全く珍しいと言わなければならなかった。お米はその時、真面目な態度と真面目な心を持って、駅舎の前に座って、自分が将来子を産むべき、また子を育てるべき運命を天から与えられるだろうかを確かめた。駅舎は大道に店を出して、往来の人の身の上を1、2銭で占う人と、少しも違った様子もなく、賛儀をいろいろに並べてみたり、税蓄を揉んだり数えたりした後で、司祭らしく顎の下のひげを握って何か考えたが、終わりにお米の顔をつくづく眺めた末、あなたには子供はできませんと落ち着き払って宣告した。お米は無言のまま、しばらく駅舎の言葉を頭の中で噛んだり砕いたりした。それから顔を上げて、なぜでしょうと聞き返した。その時お米は駅舎が返事をする前にまた考えるだろうと思った。ところが彼はまともにお米の目の間を見つめたまま、すぐ、あなたは人に対してすまないことをした覚えがある、その罪がただっているから子供は決して育たないと言い切った。お米はこの一言に心臓を射抜かれる思いがあった。くしゃりと首を折ったなり、家へ帰って、その世は夫の顔さえろくろく見上げなかった。お米の宗助に打ち明けないで、今まで過ごしたというのは、この駅舎の判断であった。宗助は床の間に乗せた細いランプの火が、夜の中に沈んでいきそうな静かな晩に、初めてお米の口からその話を聞いたとき、 さすがにいい気味はしなかった。神経の怒った時、わざわざそんなバカなところへ出かけるからさ、銭を出してくだらないことを言われてつまらないじゃないか。その後もその占いの家へ行くのかい？恐ろしいから、もう決して行かないわ。行かないがいい。馬鹿げている。宗助はわざと応用な答えをしてまた寝てしまった。